皆さんこんにちは。今日聖書箇所を読む、ね、当たった人は外れのくじを引きましたね。もう読むだけでお腹いっぱい、もう十分な感じでしたけれども、今日の箇所はルイさんも今おっしゃってましたけれども、聖書の中でも特にめんどくさいところなんです。まず読むのがめんどくさい。もうまず舌を噛みそうなカタカナの地名名前がずらずらずらずら出てきて、もう意味も分からずとりあえず必死に読む。そしてそれが終わったと思ったらメルキゼデクとかいうわけの分からない人が出てきて、これもどこの誰だかがわけの分からないままですね、いつの間にか終わって15章に行ってしまって、一体何だったんだ。まあ、こうなりやすいところなんですね。だから今日の箇所は、まあ、飛ばしてもいいかなと思ったんですけども、ね、私の上司が見てますから、天井からね、ここもしっかりやっぱり、恵みを分かち合っていかないといけないと、まあ、思って、飛ばさずに私たち今日この箇所を読んでまいりたいと思います。今日はですね、パワーポイントを一つだけ用意しました。たくさんカタカナの舌を噛みそうな地名、人の名前が出てきますけれども、覚えなくてもいいと言ってしまったら語弊がありますが、覚えたい人は覚えていただいてもいいんですが、今日は、とにかく、名前をいちいち覚える必要はありません。この今書かれている、カタカナのわけのわからない名前をですね、今から分かりやすく皆さんに説明、しますので、まあ、これでも分かりにくいかもしれませんが、最善を尽くしたいと思います。まずはじめに5人の王様の名前が出てきますね。それぞれの、まあ、地名、治めていた地の名前とそれぞれの名前ですけれども、この5人の王様というのは場所的に言うといわゆるメソポタミアと言われるところですね。今のイランとイラクの国境のあたり、メソポタミア文明って皆さん学校で習ったと思うんですが、その世界最古といわれるメソポタミア文明の地域にいた、王たちということを覚えていただければもう十分です。で、当時のこの世界というのはですね、二大勢力です。2つの大きな文明と政治的軍事的な勢力がありました。一つは今申し上げたメソポタミアという地域ですね。おそらく皆さんが聞いたことがある名前もあるかもしれませんが、例えば、シュメール帝国、アッカド帝国とか、バビロニア、それからアッシリアとかですね、こういったのはみんなこのメソポタミアの方です。いちいち今日は名前覚える必要ありませんが、メソポタミアの一大勢力ですね。で、もう一つはエジプト。エジプトといえばファラオとかね、皆さんも名前よく聞くことがあると思いますけれども、まあ、当時の世界というのはこのメソポタミアとエジプトが覇権を争っているという、こういう世界構図になっていて、アブラハムに与えられた約束の地はカナンというところですが、ちょうど地図を見ると分かりますけど真ん中にあるんです。ですからこの二大勢力がいつもこの地域を挟んで争っていたんですね。ですからこのカナンという地域はある時はメソポタミアの属国になったり、ある時はエジプト側についたり、ある時はちょっとの間独立してみたりですね、そんなことを何千年もの間繰り返している、まあ、そういう場所なんですね。で、例えば旧約聖書の中の一つのエピソードにヨシア王っていうのがね、いますね。おそらくルイさんのところのヨシア君はそこから取ったんじゃないかな。ヨシア王というのは旧約聖書に出てきます。ヨシア王というのは南ユダ王国の最後の前王と言われる、まあ、有名な王様なんですが、彼は戦死するんですね。で、彼はどうして戦死したかというとですね、当時南ユダ王国はいわゆるメソポタミア側アッシリア帝国の肩を持っていました。ところはエジプトとアッシリアが戦争するというので、エジプトのパロのネコっていう人がいるんですね。可愛い名前ですけど、強い王様なんです。このネコっていう名前のパロがですね、アッシリアと戦争するために登ってくるんです。でもヨシア王はアッシリアの側についてますから、道を通せんぼする、通さないよ、俺はアッシリアに対して義理があるからあなたは通さないよ。で、 エジプトの王のそのネコという人は、イスラエルとは戦いたくはなかったんですけれども、やむを得ず戦って、そしてヨシアをそこで戦死して命を落としてしまうというエピソードが旧約聖書に出てきます。それもやっぱりエジプトとメソポタミアの戦いに巻き込まれた、まあ、結果なんですね。まあ、そういう構図があるというのをですね、ちょっと今日一つ皆さん覚えていただくと、これから聖書を読むときに大体こういう覇権争いの真ん中に巻き込まれているということが分かってくるんじゃないかなと、まあ、思うんです。まあ、そういうわけで、当時このカナンの、アブラハムがいたカナンの地方の、まあ、王たち、まあ、王と言ってもですね、今の私たちが思う国王とは少し違うんですね。今私たちは国といったらそれなりの広さ領土があって、まあ、支配する王様がいたり、まあ、政府があったりするわけですが、当時の国というのは、都市国家と言われるものがほとんどなんですね。一つの都市、一つの町、一つの村が一つの国で、そこを治めているいわゆる族長とか、まあ、王様なんて言い方をしますけれども、今の私たちが思っているよりも少しスケールが、まあ、小さいですね。ですからこの狭い地域なんですが、一つ一つの町に王様が一人一人いますから、まあ、これだけいろんな町の名前が出てきたり、王様の名前がまあ出てきたりしてしまう、まあ、わけなんですね。で、このいわゆるカナンの、視界の南の方ですね、の方の地域にいた王様たちの名前が、その後に出てくる5人の王様たちの名前で、ソドモとかゴモラとかですね、これはまあ今日いちいち皆さん一つ一つ覚えなくてもいいですけど、この5人の王様というのは、その視界の南側の小さな小さなその一部分なんですが、一つ一つの町に一つ一つの王様ですから、名前がたくさん出てくる。まあ、この5人の王様が初めはメソポタミアの方に仕えてたんですけれども、何年目ですか、12年目かな、12年目にですね、やっぱりやめたと、やっぱり、私たち独立しよう、あるいはエジプトの方が景気がいいからエジプト側に着こう、まあ、こういうきっと話になって、もう年貢を納めなくなったんでしょうね。それでメソポタミア側の王たちは、これはけしからんというわけで、成敗するために、思い知らせるためにですね、その次の年に、攻めてやってくるわけです。まあ、ここにいろいろなカタカナの地名が書かれてますけれども、そのほとんどはこのカナンというこの地域に散在していた、町の名前とその人々の、まあ、名前になるわけですね。で、このカナンの地というのはいつもこう挟まれてるんです。だからあっちについたりこっちについたり独立したりする、だから一枚岩ではないんですね。だから連合と言っても連携がうまくいかない、みんな自分が一番かわいい、自分を犠牲にしてまで隣の町を助けようとかそこまであまり思ってない、だから連携が取れてないんです。ですから次から次に、まあ、この名前はいちいち今日は見ませんけれども、北の方から順番に一つ一つ町はいとも簡単に潰されていってしまうわけですよね。そしてついにこのロトが当時住んでいたこの視界の南側のこの町々に、いわゆるメソポタミアの連合軍がですね、攻めてきた、まあ、そういう、場面であります。で、案の定彼らもそれほど一致団結しているわけではありませんから、瞬く間に負けてしまう、逃げ出してしまう。そしてそこに住んでいたアブラハムの甥のロトも一緒に連れ去られていってしまう、まあ、そのニュースがアブラハムのもとに届けられました。そこでアブラハムは甥のロトを助け出すために、自分のところで生まれたしもべたち318人、318人もね、しぼめがいる、まあ、アブラハムを言ってみれば、族長であり、まあ、王的な立場であったと思ってもいいと思うんですが、その人たちと、それから、仲良くしていたカナン人の友達、マムレ、そしてそのマムレの親戚のですね、エシュコル、アネルという、まあ、この人たちと、まあ、チームを組んでですね、助け出すために、追跡をしていくわけですね。けれども318人というと、私たちは、ね、一人の人のしもべにしては多いなと思いますけれども、メソポタミア という、当時すでに大文明を築いていたその連合軍と比べたら、アブラハムのこのチームというのはあまりにも数が少ない、そしてあまりにも装備が劣っている。当然、真正面から戦いを挑んでぶつかれば負けてしまう、まあ、そこで、まあ、背後から追いかけていって、おそらく奇襲作戦ですね、奇襲をかけて、そして見事、その連合軍を打ち破って人々を救出することに成功した。打ち破ったとありますけれども、おそらく敵の軍隊を全滅したということではなくて、奇襲をかけて、奪われた人たちを少なくとも救出することができたということだと思うんですね。まあ、彼らもメソポタミアの連合軍もそろそろ補給が切れてきて、そろそろ故郷に、ね、みんな帰りたいと思ってますから、まあ、そのままおそらく、退却して帰っていったんだろうと、まあ、思います。まあ、いろいろなことが重なってアブラハムは、勝利をすることができました。そしてアブラハムが、救出した財産と人々を連れてカナンの地に戻ってく、るとですね、まあ、その地方の王たちが、その勝利を祝ってアブラハムを出迎えるわけです。その中の一人にシャレムの王メルキゼデクという名前がここで登場します。この人物は聖書の中で何度か語られる非常に重要な人物だと思われるんですけれども、不思議なことに今日のこの箇所以降一切登場しない、忽然とこの後姿を消してしまう。彼が一体どこで生まれ、どのような経緯で、そこに現れたのか、またその後彼はどうなったのか、一切聖書に記録がないんですね。非常に不思議な人物であります。で、新約聖書にもこのメルキゼデクという人物の名前が登場するんですけれども、ある人はこのメルキゼデクは受肉されるイエス・キリスト本人であったのではないかという人たちもいます。イエス様がまだ、マリアから生まれる前に何らかの形をとってアブラハムの前に現れた、まあ、新約聖書の中でイエス・キリストはメルキゼデクに等しい大祭司になられたと書かれている箇所があったりしますので、実はこれはイエス様ご自身ではないのかという人たちもいます。まあ、その一方でイエス様ご自身ではないけれども、でもイエス・キリストを暗示する、雛形的な、人物として聖書に記された人ではないかと、まあ人もいるわけですね。まあ、はっきりしたことは何もわからないけれども、このシャレムのメルキゼデクがイエス・キリストではないか、あるいは少なくともイエス・キリストを暗示する特別な人物ではないかと言われることにはもちろんその根拠があるわけで、その根拠の一つはまず彼が王であり祭司であった、王であり糸高き神の祭司であった。王というのは権威を表します、支配を表します。そして祭司というのは神と私たちの仲介をする者、仲介者ということを意味する。まさにイエス様は神と等しいお方、王である方、権威を持ったお方であるにもかかわらず、私たちの罪のために十字架で命を捧げ、私たちの罪を取り除いてくださった。神と父なる神と私たちの間に立ち、仲介をしてくださった大祭司となってくださった。まさに王であり祭司であるという表現。それからパンとブドウ酒を持ってアブラハムを祝福しに来た。 パンとブドウ酒といって私たちが真っ先に思い浮かべるのは生産式ですよね。イエス様が十字架につけられる前に最後の晩餐でパンを配り、ブドウ酒を配り、これがあなた方のために裂かれる私の体であり流される私の血である、パンを食べブドウ酒を飲むたびにこの私の贖いの技を覚えなさい、イエス様は語られた。そのパンとブドウ酒がこの遥か昔アブラハムの時代にすでに登場する、非常にミステリアスな、不思議な人物箇所なんですね。けれども先ほど申し上げたように、このメルキゼデクという人物が一体誰だったのか、イエス・キリストご自身であったのか、あるいはイエス・キリストとは別人ではあるけれどもイエス・キリストを暗示する神の特別なしもべの一人であったのか、私たちには知る由がない、わからない。けれどもはっきりしていること、それはこのメルキゼデクという人物の背後に誠の神様の存在があったということ、それはアブラハムが彼に対して十分の一を捧げた、すなわち礼拝という行為をしたということからもわかると思うんですね。このメルキゼデクが全くこの天地万物を作った神とは別の神を祀って偶像している人だったらアブラハムはそうはしなかったと思うんですけれども、このメルキゼデクという人物の背後に天地万物を作られた誠の神の存在をアブラハムは知っていた、認識していた。そして彼を通して誠の神に感謝を捧げ礼拝をし、そしてこのメルキゼデクを通して彼は神の祝福を受け取ることを良しとしたということは、間違いのない事実であり、これは私たちが心に留めて良いことだと思うんですね。まあ、その一方でこのメルキゼデクと対照的なのがソドムの王ですね。彼は手ぶらでやってきます。手ぶらでやってきて助けてもらっておいて偉そうに、物はやるけど人は私に返しなさい、ね、助けてもらっておきながら上から目線でですね、アブラハムに接する。アブラハムもねさすがにカチンときたんじゃないですか。一つも受け取らない、いらんわって言ってですね、それは多分あなたから受け取ったらきっとあなたは将来、アブラハムが金持ちになったのは俺のおかげだって言うに違いないか、お前はそういやらしい人物だからお前からのものは一切受け取らない。アブラハムは、ピシャリと彼の申し出を断ってしまうわけですね。今日のこの箇所、非常にややこしい箇所なんですけれども、最後にまた3つ、大切なことを私たちまとめて心に留めて今日の箇所をまあ閉じたいと思うんですね。今日の箇所からまず第1番目に私たちが心に留めたいこと、それは神の義に生きたアブラハムということです。神の正義、神の愛に生きたアブラハム。今日の聖書箇所をですね、よく注意深く読み進めていくとあることに皆さん気づくと思います。それはアブラハムはこのところで自分の甥のロトだけではなくて、それ以外の人々、すなわちソドムの人々とその財産も救出したという事実ですよね。だからこそソドムの王は、物は取っていいけど人は返せってこう言ったわけですよね。甥のロトを救出するというのはいわばアブラハムにとっては当たり前のことであり義務であります。自分の年下のものであり親類のものであり、言い換えてみれば自分の息子同然のような存在ですから、その彼が危機に陥った時には全力で彼を救出するというのはこれは何も珍しいことではない、当たり前のこと。けれどもロトだけ助ければよかったのに、そうではなくてソドムの人々と財産をも一緒にアブラハムは救出した。そして、今日のこの聖書箇所の少し前のところにソドムの人々は横島なものであったって書いてある箇所があるんですね。つまり当時からすでにソドムの人たちというのは野蛮だったんです。 あまり関わりたくないそういう人たちだったんです。だから彼らがね、連れ去られていくっていうことは、人間的に見ればこれは一石二鳥みたいなね、嫌なやつがいなくなったって済むんですけども、アブラハムはそうしない。横島なもので、悪い人たちなんだけれども、ロトと一緒に分け隔てなく救出をアブラハムはする。そして神様というお方は私たちに同じことをされるんですよね。イエス・キリストというお方も自分を礼拝し、自分に忠実で自分を褒めたたえる人たちのみ救ったわけではない、救おうとされたわけではない。イエス様は十字架につけられた時に自分の服をくじで分け合い、自分に唾を吐きかけ、自分を罵る人々に対してこう父なる神に祈りました。父なる神よ、彼らを許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。またイエス様は言いました。医者を必要としているのは健康な人ではなく病人である。私がこの世に来たのは義人を招くためではなく罪人を招くためである。イエス様は言われた。イエス・キリストは、あるいは父なる神様は、私たちがまだ罪人であった時に、まだ神に背を向け神に逆らうものであった時に、私たちの罪のために十字架で死なれた、私たちの罪のために一人子を与えてくださったことによって、神の私たちへの愛がいかなるものであり、神の義、神の正義とはいかなるものであるかを示してくださった、新約聖書に記されています。アブラハムがなぜこの時ソドムの人々に対しても憐れみを示したのか、それはアブラハム自身が神の憐れみと恵みを受けて生きている、生かされているということを誰よりも認識し自覚していたということの証ではないでしょうか。聖書の中に多く許されたものは多く愛するという言葉があります。一人の罪深い女が高価な香油の壺を割ってイエス様の頭から注ぎかけました。それに対して弟子たちはもったいないというけれども、イエス様はおっしゃったんですよね。この女性が許されていることは、この女性が私にしてくれたことでわかる。なぜなら多く許された人は多く愛するからだ。自分がどれほど許され愛されているかということを認識している人は、それだけ同じ愛を人に示すことができるんだとイエス様はおっしゃった。アブラハムがソドムの人々に示したこの憐れみ愛は、彼が神から受けた憐れみ愛の裏返しであるということで、私たちはこのことを心に留めたいと思うんですね。なぜなら私たちはクリスチャンとして時々正しく生きようとします。神の義に生きようと私たちはします。でもそれを時々私たちは自分の努力や自分の忍耐や自分の根性でやろうとして途中でつまずき潰れてしまう。でも聖書はそうじゃないと教えてます。神の義に生きるというのは、私たちがどれだけ神に許され、神に愛されているか、神様とのその関係の中で初めて私たちに可能になってくること。神の愛、神の憐れみこそ私たちが神の義に生きる原動力なんだということ、私たち自身の力ではないんだということを間違えてしまうと、私たちはやがてつまずき燃え尽きてしまう。今一度私たちは私たちに注がれている神の恵み、神の愛に心を留めて充電をしていくものでありたいと思いますね。二つ目に今日私たちが心に留めたいこと、それは神様に栄光を返した。アブラハムは神様に栄光を返したということ。少人数でこれだけの連合軍を打ち破って全ての人を救出して帰ってきたんですから、本来であればですね、もう胸を張って帰ってきて、もう称賛のもう嵐を受けてですね、 報酬というでしょうか、感謝の品物をたくさん受け取って当然の立場であるはずにもかかわらず、アブラハムはメルキゼテクに10分の1を捧げるんです。10分の1を与えるんです。おかしいと思いませんか。自分が苦労して自分が戦ったんだから本当は自分がもらうはずなのに、アブラハムは自分の得たものから10分の1を逆にメルキゼデクに捧げた。正確にはメルキゼデクを通して父なる神に、天地万物の創造主にアブラハムは捧げた。まあ、今でも教会で10分の1献金ということが言われる時がありますが、この10分の1の捧げ物が聖書の中で初めて登場するのが今日の箇所なんですね。もちろん10分の1の捧げ物というのは献金だけに限りません、金銭的なことだけではないと思うんですね。例えば時間を捧げる、教会のために、あるいは神様の働きのために、何らかの奉仕をする、時間を捧げる、あるいは自分にできることを何かする、食事をしたりお掃除をしたり、あるいは誰かのために祈ることも神様に捧げることですよね。お金だけではない。私たちはいろんな形で神様に捧げるものをこの礼拝の中の、まあ、その一部としてするわけですけれども、時々私たちはこんなふうに思ってしまうことがある。これだけたくさん捧げてるのに何もしてくれないじゃないの、私はこれだけお金を捧げたのになんで他の人と私同じ扱いを受けるのよ、私はこれだけの時間これだけの労力を教会のために捧げているのに誰も私のことを褒めてくれないとか私のことを見てくれない。牧師も同じですよ。これだけ一生懸命仕事してるのに、ね、日曜日しか働かないで普段遊んでるなんて子供に言われたりねするわけですよ。でもそういう気持ちに私たちがなってしまうというのはどういうことでしょうか。つまりそれは自分が持ってるものを神様にくれてやったって思いがどっかにあるからですよね。自分が持ってるものを神様でないにしても教会や牧師や人にくれてやったって思いがどっかにあるから、それに見合ったお返しというか報酬が受けれないときに、なんかこう腹の虫がね悪くなるわけですよ。でも聖書が教える10分の1献金ってそういうものではない。10分の1献金の本当の意味、それは自分が持っているものからくれてやるというのではなくて、神様が与えてくださったものの中から10分の1を神様への感謝、神様の恵みと憐れみ、神様が与えてくださったということの確認のためにお返しをするということですよ。10分の10神様のものです。でも神様は10分の9を私たちに与え、10分の1をご自身がお取りになる。でも神様はそもそも10分の1必要だと思いますか。必要ないですよ。だってこの宇宙を作ってその中にあるもの全てを神様お作りになったんですから、私たちの捧げるお金や献金や労力や奉仕なんてものを必要かって言われたら、神様そんなもの必要ではないですよね。だから皆さんが献金を捧げなくたって神様は一向に困らない。困るのは私だけですよ。私はお給料もらってるからね。私は困るけど神様は全然困らない。でもなんで神様は11を捧げなさいと私たちに言うんでしょうか。それは私たちと神様のリレーションシップなんですよ。私たちが10分の1を捧げるときに、ああ神様はこれだけ私にくださった、捧げることができるということは与えられたということじゃないですか。皆さん何も与えられない、何も持ってなかったら捧げたくても捧げられない。捧げることができるというのは与えられたということの裏返しですよ。だから捧げるときに、あ、今日も神様はこの命を捧げ、支えてくださった、与えてくださったということに心を止める、その神様とのリレーションシップの確認作業が、私たちがお金に限らず、神様の礼拝する、神様のために誰かのために祈る奉仕をするということのこの意味であろうと思うんですね。 だから皆さんが何も献金をしなくても一切神様困りませんから、ただ私が困っちゃうということは心に留めていただきたいと思います。だから来週からじゃあやめようとかね、私を憐れんでください、ね、皆さんの捧げてくださった尊い献金が神様に捧げられて、その神様からまた私に生活の糧が与えられて、もうこれは感謝のことでありますからね、まあ、そのことだけお伝えしておきたいと思いますね。まあ、いずれにしてもですね、本当にこの神に栄光を返すということは難しいですよね。自分が建てた教会、自分が導いた人、自分が洗礼を授けた人、自分が始めたミニストリー、神様の本来働きであるのに、私たちはついつい自分の手柄、自分の栄光にしてしまう誘惑に囲まれていると思うんです。確かに神様は人を通して働かれます。小さきものを通してくすし大きな技を神様は時としてなしてくださる。私たち皆さん一人一人を通して神様は素晴らしい技をなしてくださるけれども、そして身を結ばせてくださるけれども、私たちはそれを誇ってはいけない。すべての栄光は神様に、神様が褒めたたえるために私たちは生きる必要があるということ。新約聖書の中に、あなた方は世の光、地の塩です、あなた方の良い行いを見て天の父なる神の皆が褒めたたえられるようにしなさいとイエス様はおっしゃった。あなた方の良い行いを見てあなたが持ち上げられて褒められるようにしなさいとイエス様はおっしゃらなかった。あなたの良い行いを見て人々が、あ、神様って本当にいるのかな、神様って素晴らしいお方なんだなと思えるようにしなきゃいけない。だから私たちがいいことをどんなにしても、私たち自身が称賛を浴びて悦に浸っていたらですね、それはちょっとずれているのかもしれない。もう一度私たちは自分の行いを点検する必要があるかもしれません。少し長くなってしまいましたが、最後に3つ目シェアして終わりたいと思いますね。3つ目に今日私たちが心に留めたいこと、それはアブラハムは神の祝福を選んだということです。まあ、ソドムの、ね、王様はちょっと嫌味な人ですけれども、それでも、まあ、財産物の方は取っていいよって言ってくれたわけですね。人はダメだけど財産は取っていいよって言ってくれたわけですよね。皆さんはどうでしょうか。目の前にこうお金を積まれてお礼ですって言われたら、やっぱりそっちの方ね、まあ、僕なんか まずそっちの方もらっちゃいますよね。あ、そうですか、いや申し訳ないって最初の 1,2 回は言うけど、3回目はじゃあいただきますって言ってね、もらっちゃいますよね。でもアブラハムは神の祝福を選んだ、神様から祝福されることを選んだ。そして先ほど言った私たちが何か良い働きをした後に神様に栄光を返すことがなかなか難しい、でそれを難しく感じることの最大の理由は何かと言ったら、それはやっぱり人からの報酬、人からの褒め言葉、人からの栄誉がどうしても魅力的に映ってしまうからではないでしょうか。けれども聖書はそのようなこの地上の宝がいかに虚しいものであるのかということを繰り返し私たちに教えてくれています。そのようなこの地上の宝はまず一時的である。いつかは虫が食い、錆がつき、失われてなくなってしまうものである。そればかりではなくて、この地上の宝はかえって人を高慢にしてしまう、傲慢にしてしまう。私は十分なお金がある、十分な権力がある、私には神は必要ない、神の助けは必要ない、私は自分の力で十分幸せに生きていける。残念ながら、もちろん全ての人がそういうわけではありませんけれども、この地上の宝をたくさん私たちが得るときに、多くの場合私たちの心はかえって神から離れていって堕落をしていってしまう。イエス様は言いました。宝をこの地上に積むのはやめなさい、宝は天に積みなさい、そしてあなたの宝のあるところにあなたの心もあるのです。 あなたがこの地上で蓄えた宝はやがて虫が食って錆が出てなくなってしまう。でもあなたが天に蓄える宝は永遠に失われることがない。神様はしかもその宝に何倍もにして私たちに返してくださる、用意してくださる。アブラハムは目の前にある目に見える宝や栄誉ではなく、目に見えない神の祝福、神の約束をメルキゼデクを通して受けることを選んだ。私たちもそうでありたいと思うんですね。イエス・キリストを通して神様が私たちに与えてくださる報酬、祝福、素晴らしい約束、それは時として私たちの目に見えなくなってしまうことがあります。イエス様を信じたからといって必ずしもいつも病気が治る人たちばかりではない。イエス様を信じて、神様を信じてクリスチャンになったからといって必ずしも仕事が成功してうまくいく人ばかりではない。人間関係が自分の思い通りにいくばかりではない。なんだか話が違うではないか。けれどもイエス・キリストを通して神様が私たちに用意してくださっている宝はそのようなこの地上のものではないということを私たちもう一度心に今日止めたいと思うんですね。そういったものをはるかにしのぐ、私たちには計り知ることもできない素晴らしい宝を神様は私たちのために用意してくださっている、この目の見えない、しかし永遠に失われることのない宝に私たちは心を止めて、日々歩んで行かせていただくものでありたいと思います。一言お祈りをして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの恵みを覚えて感謝をいたします。日々あなたがどれほど私たちの人生をあなたの祝福で満たし、あなたの恵みで満たしていることでしょうか。しかし私たちの多くがそれに気づかず、時にそれを当たり前と思い、時にむしろ不足、不平、不満を言ってしまうことを主よどうぞお許しください。また私たちの心が今目に見える宝に奪われてしまうことのないように、そして最も大事なものを失ってしまうことがないように、主よ私たちを助け、導き、また憐れんでください。私たちの心がいつも主よ、あなたが用意してくださっているかけがえのない天にある宝にいつも向けられていきますように、今日ここに集われたお一人お一人の上に、そのあなたの豊かな祝福と恵みが豊かにありますように、すべてを感謝し御手に委ね、愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。